ではこんにちは、三平画館特別編南くんのベスト10をお送りしようと思います。では南くん、
よろしくお願いします。
はどんな感じでしたか？
映画は劇場で24本ぐらいで、一応 DVD でカバーするような感じで、はいはい、一応新作とかいろんなものを見ました。ちょっと変わった感じになってるかもしれないですけれど。
なるほど。ではでは、早速聞いていきましょう。第10位は、
第10位はフランス映画の、スリープレスナイト。
へえ、全然知らないや。
俺もこれ全然期待してなかったんですけれど、三角締めさん、すごい尊敬してるブロガーの三角締めさんの中で、
すごいブログの面白い三角締めさん、
三角締めさんの中では あれですよね、
にも来てくださった、
あとあれですよね、霧島のやつ、はい、霧島の文章をすごい褒めてます、
ね、すごい良かった。本当にあやっぱ俺もそっちだって思ってね目が覚めたいいものになんか上塗りしようとしてた
で、三角締めさんの評価だと77点とかだったんですけれど、ベストとかには入ってなかったんですけれど、ちょっと見て面白かったなっていう。とりあえずフランス映画で、だいたい話的には96時間みたいな感じのアクション映画です。で、悪徳警官2人が、麻薬を強奪して、強奪したのはいいんですけれど、強奪したことによってそれを返せっていう悪党から息子さらわれて救出するっていう話なんですけれど、
娘が息子になった、
まあ、ここから結構2点3点するんですね。それが非常に面白かったのと、あとリック・ベッソン制作じゃないんですよ、
フランスなのに
アクションで。なんでカーチェイスとかは派手ではないんですけど、びっくりするぐらいオープニングのカーチェイスかっこいいんですよ。
へー、
あ、なんだろうこれと思ってずっともう見ちゃって、でアクションシーンとしてもそんなに主人公がバカ強いっていう人じゃないんですよ。最初のその襲撃の時にちょっとお腹をちょっと撃たれてて、その状況から始まるっていうのもあるんですけれど、
リアム・ニーソンみたいに強くない、
一応その場の武器で、その場にあるもので武器にして戦うっていうので、なんとか勝ったりするっていう、本当になんかキッチンで戦うシーンがあるんですけれど、銃を互いなくしたら近くにあったもので殴り合うっていうので、逃げるためにドアにこう引いて防御したりとか、そういうアクションがなかなか地味ですけど面白くて、で舞台もなんか広いナイトクラブの中をなんかずっと回ってるっていう話なんですけれど、まあその警官と悪徳警官、警官と内部捜査官と悪徳警官とマフィアっていう結構四つどもえの関係で、そこでなんか疑心暗鬼が生まれてきてひどいことになったりで、エンディングがハリウッド映画と違って完全になんか分かる、なんでしょう、話が分かりやすいようにエンディングになってなかったので、結構見て面白かったですね。
なるほど。ではでは、今のなんて映画？
スリープレスナイト。
スリープレスナイト見てみようと思いました。では第9位は、
第9位はですね、盗聴犯死のインサイダー。
全然知らないや。
死のインサイダー取引っていう、ですね、これは監督誰だっけな、監督がちょっと
どこの映画？
香港映画です。
香港映画か。
香港映画で、ルイス・クー、ラウ・チクンは、あとダニー・ウーっていう3人が出てくる映画で、確かインフォメル・アフェアの監督がなんか制作したかなんか、
犯罪映画なんだ。
まあコンサスペンスっていうか金融的サスペンスなんですけれど、最初なんか お金持ちの人を盗聴してる刑事の話なんですよ、インサイダー取引がないかっていう、でこの3人がそれぞれ不倫があったり金持ちと結婚したせいでなんか生きにくい人間と、あと子だくさんなんだけれど自分はもう余命が少ないっていう3人組が犯罪を犯すんですよ。でこの犯罪を起こしてしまったせいですごいこう日常が崩れていって、もう取り返しのつかないことになるっていう映画で、アクション映画なんですよ。
あ、そう。
で、まあ、もう目を覆いたくなるような感じのシーンもあるんですけれど、最後にもう、 最後のラストカットのある男の泣き顔がものすごい切なくて、なんか全部終わったっていうので、なんか友がそれでによって死んだ人もいますし、なんか全部抜けたような感じで泣いてる姿見るともうすごい映画だったなっていう。
なんて映画？
盗聴犯死のインサイダー取引。
なるほど。
これは去年の香港映画ですかね。日本でようやく今年公開されたっていう映画です。
ではでは第8位は。
第8位も実は盗聴犯狙われたブローカー。盗聴犯
が大活躍だね。それはどこの映画？
これも香港です。で同じ監督でこの3 同じ3人なんですけれど、
あそうイップマンみたいな感じだ。
あでもあのそれぞれが全然違う。今度金持ち と、警察と犯罪者、
うん、でも構成は構図は図式は一緒みたいな。
いや全然違います。
そう、
今度その、
3人とも生きづらいわけじゃないの、ね、
今度はその お金持ちに対してその、うん、元兵士があの立てた作戦で警察と金持ちが巻き込まれていくっていう話で、最終的にこの兵士は何がしたかったのかっていうのが最終的に現れるんですけれど、この盗聴犯はあれですね、こっちの盗聴犯は時計です。
はい、ごちそうさま。
死のインサイダー取引の後に作られた映画ですね。で、これはどちらかというとアクション中心で、オープニングのカーチェイスがなんかこれもカーチェイスなんですけれど、本当リアルなんですよね。あの敵に追われたらこういう風に逃げるとか、そういうところがまずしっかりしてましたし、ダニー・ユー演じる元兵士のアクションもすごい良かったですし、で最後この男が何をしたかったかっていうのが分かるっていうか、あいい映画だったな本当に思いました。
盗聴犯、
盗聴犯狙われたブローカーです。
なるほど。
これが8位です。
では第7位は。
第7位はビーストストーカー商人。
ああ、また香港映画だ。
これ2008年の映画でようやく今年日本で。
そうだね、俺は見たよ。なんか椅子をすごい投げるやつ
だよね。まああのダンテラムっていう監督なんで銃マニアなんですよね。なんで。銃を持った男がどういう風に戦うかっていうので、割となんかカンフーじゃなくて思いっきり定期的に、
奥さんが病気のやつだよね。
犯人側がですね、で主人公はあの前の捜査であの犯人を追ってたら女の子射殺しちゃってっていう話から始まって、でそあのまたそれで事件が起きてその妹がさらわれるっていう話で、敵側にもなんか事情があって、あの守る方の刑事にも事情があってっていう話、
いやあのね犯人はね本当に単純に責めることのできない感じがすごい良かったよね。
で
悪者と断罪できますか、あなたにはできますかってね突きつけられてるかのように
。で犯人がなんでそんなに主人公を狙うかっていうところもちゃんとあっていいじゃないですか、うん、最初は気づかなかったですけれど、
うん、それはねもう忘れてしまった。
とりあえずその香港映画でわーすげえ良かったと思って、
いやでも面白かったよね。
ここ最近のニコラス・セイの映画は、あの外れないですね。アクション映画ですけれど、去年の1位の新少林寺のあの悪役の人でしたし、
あそうい
やいい役者ですね。
なるほど。
あの本文の岸田、
はい、岸田の今年見た、
あれにも出てましたし、
うん、
いや発言最近少ないです
ね。俺はね孫文の議事団はちょっとアクション以外は退屈だったなって思って
結構それとは好き好きやあと密告者も
あ
って
あ密告者もね面白かった、ね、
あれもダンテラム監督でした、ね、ダンテラム監督がああいう感じに戻ってきてくれたのはすごいです
ダンテラム監督はでもちょっと偶然ができすぎてる感じがすごいあるんだよね。
でも この何作か前にとかツインズエフェクトっていう香港映画のヴァンパイアホラーコメディみたいなやつよりは全然昔撮った重装警察とかビーストコップっていう映画の時代に戻ってきてくれてすごい嬉しいですね。
なるほど。
見て楽しかったです。
密告者でしたね。
あービーストストーカー。
ビーストストーカー承認。ではでは、第6位は？
第6位はザ・レイド。
あ、ザ・レイド入りましたか。
あザ・レイド、すごい良かったです、
ね。いやびっくりしたよね。
で、あの、チラッともいいんですけれど、やっぱ、すごいなと思ったの銃撃シーンとかの
ガンアクションも凄まじかった。
で なかなかあの犯人の顔面で銃を撃つなんていうのが迫力あるのに、あれがトイガンっていうのもすごいなと思って、ね、
先週頑張ったんだよね。
工夫がものすごいなって思いますし、全然その安っぽい感じがしないっていう、多分日本のワイルドセブンとかより全然金かかってないのにこんなにできるっていうのはやっぱすげえなと思って、ね、でもちろんしなくてもいいんですよ。なんか流れるようにこういきますし、あの肘で顔面守りながらなんか戦うようなのがあるじゃないですか。ああいう戦い方もすごいですし、あと なんつったらいいんだろう、 この影にもう隠れてますよっていうので、だんだん敵がなんかあのマチェーテ持って壁を叩きながら近づいてくるじゃないですか、
ゴリラみたいなやつがね。
あれがすごい怖いなとか、あと壁の後ろに隠れてるのに、だんだんあの
そう待てるか黒ひげ危機一髪みたいになるんだよね。
自分の本当に頬をかすめて血が垂れて、それがバレないように血をすって拭うシーンとかなんてすごいシーンだろうって、
ね、
ホラー映画より怖いなっていう、いいシーンでしたね。いやこれはもうまた DVD でまた見直しましたし、マッドドッグがやっぱ素敵だっていうのが、マッドドッグいいですよね。
ねえ、あの人は来年あたりハリウッド映画でダイハードみたいなのに出るんじゃないかな。
あれじゃなかったかな、あのワイルドスピードの6に出るんじゃなかったかな。
出そうだね。
いやもう決定、あのザ・レイドの誰かは出るっていうのを決定してたはず。
ワイルドスピードは日本でも撮ったしね。
まあ日本で撮ったやつはものすごいひどかったですけど
ね。見てないんだけど、新潟で撮ってたよね、はい、
結構な珍品でしたよ。
おあれ新潟で撮ってたのはどれ、
あれはイニシャル D,
シャル D だ。
同じ時期でしたから
、ね、失礼しました。ではでは第5位は、
第5位はですね、第5位はエクスペンダブル2。
おーつい2回見に行っちゃった。
ダブル2良かったなっていうのは、あのエクスペンダブルズ1も面白かったんですけど、
俺ねあの後ね2がね、つい1回見た後1をもう1回見たらものすごい面白くてびっくりした。
あれ1結構否定してる。
1はね見た時はねやっぱ登場人物が多いと把握できないんだよね。それで全体的に評価が下がっちゃう。
なんか1はあのスタローンが再編集したディレクターズカット版っていうのもあって、
ええ、
それの方が見やすいっていう人も結構います
ね。本当、いや面白かったよ。普通に DVD 借りてみたんだけど、
いやでも2は個人的にそのジャンクロード・バンダムが出たっていうのが、もうジャンクロード・バンダムの DVD はほとんどライオンハートは持ってないですけど、
バンダムの顔がこんなシワになっててね。なんか
そうですね、ただバンダムでしかできないことをやってるじゃないですか。
後ろ回し蹴りだ。
後ろ回し蹴りもそうですし、リーザ・キッドを殺すシーンの時に、スコット・アギンスが持ったナイフをわざわざ足で蹴って胸にクサーって刺すじゃないですか、バンダムだなと思って、そこもいいですし、あと前これエクスペンダブル2の時も言いましたけれど、スタローンとシュワルツネッカーとブルース・ウィリスが銃を撃ってる後ろからチャック・ノリスが出てきた銃を撃つなんて中学生の頃の妄想を超えてるっていう。
いやおじいちゃんになってるけどね。
もうなんか知らないけど笑顔になっちゃって、もう良かったですね。
いやもうでもね、その映画の中ではそうやってアクションスターだけど、実生活ではね、シャンツ映画は家政婦とすっごいブスなババアとやって奥さんに怒られたり、そういうもろもろを積み重ねた上で見ると本当なんかグッとくるよね。
そうですね、スタローンはロッキーを取るためにステロイドバンバン打ちまくる
ってね。
いやあの中でステイサムぐらいですよ多分まともな。
ステイサムもこれから何あるかわからないよ。
そうですね、
やっぱ人生の沈みの辛い思いをみんな経験してね、ああして楽しそうに銃を撃ってると思うとね。
ちなみにあれですよ、ジェイソン・ステイサムの彼女って、あのあれですよ、トランスフォーマー3のヒロインですよ。
あ、そう。どんな女だったか、さっぱり思い出せないや。
結構あれ、高カロリーな人です、
ね。あ、そう。 あ、3俺見てないや。
あ、見てないですか。うん、3は3
までしか見てない。
なかなかあのぶっ飛んでて面白いですよ。
なるほど。ではでは第4位は。
第4位は黄金の大飛べです、
ね。日本映画。井筒監督。
井筒監督の。
そんなに良かった。
まずキャラクターが、まあ、最初背景が全く分かんないんですけれど、うん、まあ、そのまま進むじゃないですか。あんま日本映画、最近の日本映画でそんなのないんですけれど、うんうん、そこをある程度自分で補修するっていうところも良かったですし、うん、あとあれですね、浅野忠信がやっぱいいなっていう、
そうだね、
非常にかっこいいなと思います。
いや、昔のあのチャラチャラした面影がかけらもなくなってしまった。
で、あと街中の大阪の人たちがすごいいいなと思って、うん、銀行強盗の話じゃない、この銀行の地下に金塊が何万トン奪ってんだっていう話をしてたら、うん、横にいたおばちゃんがほんまですのとか言う、なんかそれはリアルっぽいなっていうのとか、うん、韓国人のやつが銃をこう構えて自殺しようとしたのを妻夫木が止めた瞬間に歩いてたおばちゃんが何なのっていうなんか驚いた感じとかなかなかなんか面白いなっていう、うん、そういうところもいいですし、ちゃんとその爆破がリアルっていうか、
そうだね、
本当に怖いじゃないですか。
すごい迫力だったね。
銀行の中に入って、本当に爆発するぞって言った時の重量感あるような音でバーンと爆発して、で、井筒監督のことだから金庫が2つあってどっちにかけるって言って片方爆発してなかったっていうこともあり得るなと思って、そこをちょっとドキドキしたり、
運び出すのも大変そうだったもんね。
あとあれですね、浅野忠信の奥さんと子供が殺される瞬間の驚きとか、
そうだね、
いや、何っていう感じでびっくりした。
悪いことすると罰が当たるんだね、
因果応報みたいな。でもあれを結局したのは浅野忠信の弟のせいじゃないですか。で、弟も弟で最終的に復讐に行ってなんか渋滞になってるっていうような設定で、そこをそれ以降見せないじゃないですか。そういうところもいいなっていう、ちゃんとなんか話を見せてくれなくてもいいところで締めてあるっていうのがすごいいい感じで面白かったですね。
なるほど。
日本映画ですごいドキドキしました。
大体飛べでしたか。ではでは第3位は。
第3位は007スカイホールですね。
ああ、俺もね、あれね、歌丸さんのシネマハスラー聞いてちょっといても立ってもいられなくなってもう一回見に
行っちゃった。俺も行きました。
そしたらね、1回目ははるかに面白かった。1回目より。いや、歌丸さんの解説は素晴らしいなって思って。
いや、オープニングがまずなんか昔っぽくなっていいって言ったじゃないですか、ね。うん、オープニング の壁から覗く目が最終的にダニエル・クレイグになってっていうのがストーリーを反映してるっていう話を聞いて、うん、なるほどと思って見に行ったら、ま、腰抜けるほど驚いて
ね。
あ、すっげえ。
そう、1回目よりも2回目が面白いって、なんだよって自分のなんか見る目のなさが悲しくなっちゃう。
いや、ほんとすごかったなぁと思って。
まあでもね、1回目見て、ちょっと、あんま、どうかな、もやーってしたのがね、やっぱ2回目見たらね、はっきり分かって、あいつ、シガーの役だったやつが、やっぱ上海でさ、娼婦を囲ってたり、娼婦が殺される理由とかもなんかさっぱりわかんないんだよね。なんかちょっと取ってつけたような感じもあるし、なんかだからね、そういう部分でモヤモヤするところはあったよね。
結局あの女が死んだのは M がお前に命令したからだぞっていうのに見えて、
でもなんかこじつけじゃん。
まあ、ジェームス・ボンドもこっち側に来てほしかったんじゃないかなと思って、で、それで憎しみを燃やさせて、でもそれだと自分の方に来るよな。
そもそもそんな女に興味ある感じが全くないんだよ。
まあそうです。ちょっとゲイっぽかったりしますか。
そう、もう、ね、処刑された男の殺人鬼みたいな、そんな感じだよ。
いや、でも、2回目見たときに、永遠となんか長い機械島の廊下を、歩いてくる姿とかすげえ面白いなと思って、あれは面白かった。
軍艦島、
そうですね。 やすごかった
ねえ。
このあと誰が作ったらこれを超えるんだろうって本当に心配になっちゃいますね。
あちょっとねもう一回バトルあカジノロワイヤルを見返してどっちが面白いか俺の中で勝負を決せなきゃ いけなくなってしまった。
カジノロワイヤルもカジノロワイヤルもかなり好きですけど、
いやー絵をあっちの方がはるかに面白いって思ってたんだけど、ちょっと今カジノロワイヤルの画像が揺らいでるんだよね。
カジノロワイヤルも結構好きですけどね、なんか最初 そのボンドが初めてその行動するっていうので荒々しい行動だったっていう ところも好きですし、あんな変な拷問を受ける姿とか
も、恐ろしいよね。
なかなかないじゃないですか。でもそのシネマツアーでも言ってましたけれど、時間設定が変なんですよね。
時間設定が変、
カジノロワイヤルで新人でだったのに、
あそうね、
そのスカイホールだと、スカイホールだと、
もうロートルになってる、
もう古い兵士みたいな感じの扱われ方でっていう、確かにそこは引っかかるなと思いますけど、まあいいかと思って。それを超えても面白い映画だった。
いやあのね、本当あのスカイホール田舎町の、あそこの銃撃戦もすごいんだよね。あの本当西部劇みたいなんだよね。
でギミックを作ってなんか攻撃するとか、
そうそう、手作りの爆弾とか、
なんかそれは
DIY。
いやでも昔の007、ショーン・コネリーとかって多分そういうところをやってませんでしたっけ、
だけだっけ、
なんかそんな感じが違ったかな。
うん、
まあでもなかなかあれは面白い映画ですね。
そうだね、
あるものを武器にするっていうのはいいですね。
はい、それじゃあ第2位だっけ、次
第2位ですね。
ではでは第2位は、
第2位は狼子供の雨。
おお、そんな上なんだ。
いやこれちょっと小泉さんはなんか反省の気持ちで見に行ったっていう、
そうじゃないですか。
これはこれ自分の誕生日にあれですよ、
誕生日プレゼントで
見に行った。いや今まで触手が伸びなかったものを見に行って幅を広げようと思って見に行ったんですよ。あそう、
誕生日につまんないの見たら最悪じゃない。
あでもそれはそれでなんか思い出が残るかなと思って何もない誕生日だったんで何かしらをやろうとやらないことをやったっていう、なのに見たらこんなに感動するんだと思って、
今年2番目に泣いた映画。
いやまずその一番好きなシーンがなんか、あ子供っぽいな、やっぱ それをそういうことをするのは子供っぽいっていうのがあって、人の前で狼になっちゃいけませんよって言ってる割に、うん、その奥さんのところになんか村の人たちが来て、うん、あれ犬飼い始めたのっていうので犬の姿狼の格好して画面から消えたと思ったら子供の姿が戻って帰ってきて、でまた外に出た瞬間狼になってっていう、繰り返しって親が絶対やってほしくないことをなんか面白がってやってるっていうのがすごいなんかリアルっていうか、
可愛いよねゆきちゃん。
あれは本当にいいシーンでしたね。そこもいいですし、なんでしょう、ちゃんと年取ってるような感じがすごいいいなって言って、
あそう、
何年経っても驚くことはあるんだなっていうのとか、ちゃんとそういうところがあって、で、できすぎっちゃできすぎなんですけど、台風で学校でと、なんか、いるシーンがあるじゃないですか、二人が。で自分は狼なのって言ってカーテンがふわーって動いて人間の顔が急に狼になって、またこう風のカーテンの効果でその顔がちょっと変わってくっていうところとかすごいいいなっていう、本当にいい映画でしたね。
いや俺はねこの映画の良さはすごい良かったなと思ったのは、アメ君の成長していって人間界から決裂していくじゃないですか。で自然の方に人間と自然と、まあ分け方としてすごい雑なんだけど、でも自然っていうのは人間の思い通りにならないものっていうのをすごい表現してた感じがするんだよね。
そうですね、そうか、そうか、
そういう自然に対する畏敬をすごく表現してて感じが良かったなと思いました。
あと 妹の姉の方が、うん、ちゃんと女の子になっていくっていうところがすごいいいな
って。そうだね、ちょっと生々しいんだよね。
でなんか匂いを気にされたっていうのですごい傷ついててっていうので、うん、そういうのをなんか一生懸命頑張る姿とか見てると、あ、なかなか見たことがない映画だなっていう、うん、そういう面白さがあって、狼のところは、狼子供の雨という気
は。はい、はい、第2位でしたね。ではでは、去年の南くんの2012年、第1位映画は何でしょう？
もう、定番ですけど、ドライブ
なんです、ね。ああ、なるほど。上半期で1位にしましたよ。
いやなんかこんな話なんてもう何万人も聞いたような話なのに、うん、こんなに驚けるんだっていう映画です、
ね、そうだね、面白かったね。
でさっき の、 あの黄金大トレでも言いましたけれど、あの主人公の過去が全く見えなくても面白いっていうのが、うん、説明をされなくてもだんだん自分の中でこういう人なんだなっていうのがある程度想像できるっていうのと、うん、あと色彩とかもすごいですし、うん、あと何つったらいいんだろう、俺はそこまで音楽詳しくないんですけど、それもシネマハスラー聞いて、あれは大残酷のテーマなんだよっていう話とか、そういうところのセンスとかものすごいいいなって。
そうだね、
あんな銃の音だけで驚くのも、うん、あの映画が久しぶりでしたね、
うん、
でどのシーンの頭とケツを取ってもポスターの下にタイトルを入れると、うん、ポスターにできる映画ってすごいなと思って、
いい映像がかっこいい、
映像が本当かっこいい、どのシーン撮ってもドライブって下にあのフォントで入れたらポスターになるっていうのは、いや見ててかっこいいな、なんだろう、タランティーノは嫌いじゃないですけど、やっぱ喋りすぎだなと。
そうだね、
改めて思いましたね。
うーん、タランティーノもちょっと勉強してほしい。
なんだろう、映画のリスペクトとかってこういうことなんじゃねえかなってその音楽の使い方とか、
うん、
って思いますよね。鈴木清純、そのでしたっけ、ニコラス・ウェンディ・レフィンは、あの鈴木清純とかも好きだっていう、そういう要素とかをこういう感じで取り入れるっていう形とかはすごいいいなっていう、
いや素晴らしかったですね。
本当に面白かったですね。あとはちょっとおすすめみたいなの、はいはい、いいです
か。その他、
その他
おすすめ映画、ちょっとバッテリーが切れそうなので手短に、
まあ、入れなかったんですけれど、10位でちょっと悩んだのがありまして、はい、ドラゴンタトゥーの女。
おお、あ、そう、もう忘れちゃうよね、すごい面白かったのに、
あとタッカー&デイル、
ああよかった、面白かった。
あとペントハウス、
ああ面白かった、面白かった。
あとこれもニコラス・エンディング・ベティン の、 あのブロンソン、
あ、ブロンソンまだ見てない。
ブロンソンもちょっといびつでしたけれど、やっぱ見応えある映画ですかね。なんかそのドライブと比べたらその結構独創的っていうか、その主人公が観客に向かって話しかけてくるシーンがあって、
うん、
それが割といろんなシーンで出てくるんで、見ててちょっと最初びっくりしたんですけれど、最後 の、 その主人公の顔で終わるところとかもすごいですね。いい表情で終わるっていうか、いや本当面白い映画ですね。あとは白蛇伝説、
白蛇伝説、
ジェットリー の、 あの香港映画でチャイニーズゴーストストーリーって昔映画だったんですけど、その監督が作ったファンタジーの妖怪と人間の恋愛の話なんですけれど、ヘビ女の表現の仕方がまあぶっ飛んでて面白かったですね。まあ注意には入らなければしないですけど、見て損はないかなっていう。
なるほど、
うん、面白い映画でした。
ではそういったことで今年も面白い映画がたくさん見れるといいですね。
そうですね、今年はいっぱい見ます。
ではでは、さようなら、ありがとうございました。
失礼します。